恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ある時ミケランジェロ、あの大芸術家のミケランジェロが見栄えのしない大理石の前でじーっと立ち止まってそれを見つめていました。いつまで経っても動こうとしないので不審に思った連れの者が尋ねますと、するとミケランジェロは深い感情を込めてこう返事したというのです。この大理石の中に天使がいるのだ。その天使をぜひとも解放してやりたいのだ。それほどの芸術家になると大理石の中にそういったものが見えるんですね。ですから天使を掘り込むんじゃなくして、その中から天使を解放してやる。すごいな、見る目があると違うなと思うのですが、実は神様は私たち一人一人のこのみすぼらしい私たちをご覧になるときに、決してその過去や現実の姿だけからは見ないで、将来の可能性で見てくださいます。あなたは高価でたっとい、あなたには大きな将来がある。実はその神様の目を持ってパウロはガラテアの教会を見ています。ガラテアの教会、今見えているガラテアの教会は現実には絶望的なところです。はじめの信仰、はじめの愛から脱線し、信仰は歪み、愛は冷えています。もう完全にダメになってしまったかに見えます。望みなし。しかしパウロは見えるところがどうであれガラテアの教会の人々を信じます。ガラテアの人々からパウロは以前あれほど愛され慕われていましたが、今はパウロは彼らから非難され攻撃を受けています。しかしパウロは彼らを愛することをやめません。ガラテアのクリスチャンたちの心の中に信仰の残り火、愛のかけらがまだ少しは残っているに違いないと信じて、それをかき立てるかのように語りかけます。13節。兄弟たち。愛情を込めた呼びかけです。兄弟たち。私たちはその前の節で、教会を乱し妨げる者たちへのパウロの激しい怒りの攻撃を見た、この後で、ざらりと雰囲気を変えて語りかけるパウロのその心に私たちは惹かれます。しかし、この兄弟たちと愛を込めて語りかける、この愛の雰囲気は、ガラテア全体の厳しい手紙の全体の中に、しかしずっと一貫して流れているものでした。ちょっと振り返ってみますと、ガラテアの一章、最初のところで、一章三節、どうか私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、祝福の祈りで始まったこの手紙、四章に行きまして、四章の28節、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。31節、こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。そして先週見たところ、5章の10節、私は主にあって、あなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。現実は、とてもとても兄弟と呼びかけるような、あなた方を信頼して確信していますと言い切ることができないような状態にありながら、パウロはそれでも愛を込めて語りかけます。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。あの、 愛の章にあるように、パウロは愛の信頼と期待を込めて語りかけます。兄弟たち、あなた方は律法を与えられるために召されたのです。あ、ごめんなさい。自由を与えられるために召されたのです。自由へと召された。罪からの自由、死の恐怖からの自由、虚しさからの自由、律法からの自由。五章の一節でも同じリズムが流れてきました。五章の一節、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。先ほども本当にですね、素晴らしい島田姉妹のお証、とても感動でした。本当に、あの、能登の柳田村で、ラジオを通して、神様への憧れが与えられて、教会に行ってみたいっていう思いが与えられて、また美しい自然の中で、本当にそれはどうしてこのようにあるのか。しかし本当に悲しい様々な出来事の中で、神様は素晴らしく美しく姉妹を主に信仰に導いてくださって、まさに虚しさの中から、悲しさの中から、自由の中に召してくださった。本当に嬉しい、嬉しい証でした。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。その自由を肉の働く機会としないで。ここで言う肉。この言葉は罪と置き換えてもそのまま通じる言葉です。ただその自由を罪の働く機会としないで。もっとわかりやすく別の表現ですれば、自由を罪の口実にしないで。自由と罪が手を結ぶと、放縦になります。期待放題。放縦になります。新約聖書のずっと Y の方、435ページ、ユダの手紙4節を見ますと、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たち、という言葉が出てきます。神様の恵みを放縦に変える。神様はこんなに罪深い、汚れたものをありのまま愛し、許し、受け入れてくださった。しかしこの神様の愛、恵みが、もしも私たちの心の中に罪を犯しても、どうせまたイエス様にお詫びすれば許されるんだから、人間はどこまで行ってもやっぱり罪人、罪を犯すのが人間なのだから仕方がないんじゃないのか。まあ罪を犯すたんびにイエス様イエス様と言って許していただければそれでいい。私は自由です。何にも縛られたくない。私のしたいようにすればいいのだ。自分に正直に生きよう。もしも神様の恵み、罪から自由にされたっていうことが私たちの心の中にこのような思いを抱かせるなら、それは違います。それは自由の履き違いです。私たちは主から与えられた自由をどのように用いるのでしょうか。愛を持って互いに使えなさい。実はこのガラテヤ人への手紙の5章の13節は非常に不思議な御言葉です。読めば読むほど不思議な言葉です。結びつくはずのない二つのことがこの一つの言葉の中で結びつけられているからです。パウロはまずこう言いましたね。あなた方は自由です。ところがその直後に、愛を持って互いに使えなさい。この使えなさいっていう言葉は、もっと直訳すれば、互いに奴隷になりなさいっていう言葉です。相手を主人とし、自らを奴隷としてありなしいんです。同時に奴隷でありなさいっていうの。 自由であるっていうことは奴隷でないっていうことです。奴隷であるっていうことは自由がないっていうことです。この矛盾する二つのものが、クリスチャンの心の中で、クリスチャンの生活の中で、生き方の中で、二つにではなくして一つに結びつけるようにというのです。そしてそれを結びつけるのが愛です。愛をもって互いに使えなさい。愛をもって互いに奴隷になりなさい。14節。律法の全体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語をもって全うされるのです。自由っていうのは本当に素晴らしいものです。私たちはこんなに自由な日本に、こんなにも長く自由が継続しているこの時代に生かされています。当たり前のように私たちはこの自由の雰囲気の中で生きていますけど、これは本当に大きな恵みです。今朝もこうやって自由に集まって、大きな声で賛美をして、誰の目をはばかることなく聖書を開いて読むことができる。信仰の自由。これは素晴らしい自由です。何を信じても、何かおかしいものを信じても信仰の自由として許される。イエス・キリストを信じること、全く自由です。言論の自由。何を言っても許されるって言いますか。戦時中、教会には必ずのように、当局から送られてきたスパイが礼拝者の中に入るのです。そしていつもですね、メモを取りながら、そして牧師の説教の中に、天皇に対する何か、敬わない言葉か、日本の国の体制国体に反するような内容がないか、いつもですね、見張られたわけです。しかし、今の時代私たちは、そういったことを何も心配しないで、自由に語ることができる。また、集会の自由。こうやって自由に集まって、ね、一緒に顔を合わせることができる。当たり前のようですけれども、そのような自由っていうのは多くの人たちの血と涙によって勝ち取られた素晴らしい遺産なんですね。私たちはこれを決して奪われないように保つことができるように戦い祈っていかねばなりませんし、現実に今この時にもこういう自由がなくって隠れた秘密の場所で本当にですね、そこで信仰を守っていらっしゃる多くの世界に兄弟姉妹がいることを忘れてはならないです。しかし、パウロは今日のところで信仰の自由でも、言論の自由でも、集会結社の自由でもない、もう一つの、クリスチャン独特の自由を教えます。それは、使える自由です。奴隷になれる自由です。私たちは一切のものから全く自由になりました。では、その自由をもって何をしますか？はい、この主によって勝ち取られた自由をもって、私は心から他の人々に、奴隷として、しもべとして、使えていくという自由だというのです。普通私たちは、信仰の自由、言論の自由、集会の自由なんて言うと、素晴らしい自分の特権として喜ぶんですけど、パウロはもう一つの自由、その自分の特権を捨てていく自由を私たちに教えるのです。宗教改革者のマルチン・ルターの書いた、名著、彼が書いた本の中で一番よく読まれているキリスト者の自由という本があります。この本の最初に出てくる言葉、主法のアウトラインにそれを書いておきました。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主王様であって、誰にも従属しない。キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、誰にも従属する。これがキリスト者の自由の二つのテーマ。このテーマに関して話はずっと進んでいくわけです。実はルターはこの考え方を、このパウロの言葉から今日のこの二言葉、そしてもう一箇所、コリント第一の手紙の9章19節、それも確かめておきましょう。コリント人への第一の手紙、9章19節、301ページ。 お開きになった方で19節だけ読んでみましょう。はい。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。はい。明確に彼は自由ですが、奴隷になりました。この後ではユダヤ人にはユダヤ人のように、律法の下にある人には律法の下にある人のように、律法を持たない人々には律法を持たない人のように、弱い人々には弱いもののように、すべての人にすべてのものとなりました。全く自由なものが、愛によって相手に使えるものになっていく。それこそ、実はイエス・キリストが私たちに見せてくださった、なしてくださったことではなかったでしょうか。イエス・キリストこそ、王の王、主の主、この上もなく高い位におられた方が、その神の位を固守すべきことと思わないで、貧しくなり、人と同じ姿をとり、いや、しもべの姿をとって、十字架の死にまで従われて、本当に低くなられて、奴隷の姿を取られた。その象徴的な出来事が、あの最後の晩餐の席での、変則足洗いです。その会場には、しもべ奴隷がいなかったので、みんな汚い靴のまんま上がって、弟子たちは誰も、互いに足を洗おうとしなかった。その時、イエス・キリストが、腰にタオルを巻いて、さらいに水を汲んで、一人一人の足を洗い始めた。足を洗うのは、しもべの仕事。イエス・キリストは私たちに全くの自由人でありながらしもべになる。そのお姿を示すことによって私たちにその足跡に踏み従うようにというのです。もしも教会の中に、またクリスチャン同士の交わりの中に、この自由で、しかし互いに使え合う愛の雰囲気が満ちていたらどんなに素晴らしいことでしょうか。ところが、ガラテアの教会は、初め持っていたその雰囲気を失って、今や対立と憎悪の渦巻くところとなってしまいました。福音に生きている、その、ところから落ちてしまって、立法主義に走ったことによって、このような状態になってしまったのです。15節。ガラテア5の15。もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で、滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。噛み合い、食い合い。実はこの言葉は、猛獣が歯を向いて、牙を向いて食い合う、争い合う、それを表す言葉です。猛獣が互いに歯を向き合うように、互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。しかし、私たちが生まれながらに持っている肉の性質、罪の性質は、まさに猛獣の性質。本当に噛み合い、食い合いする、そういう性質が私たちのうちにしっかりと根付いていることを私たちは知るのです。人間っていうのはどこまで行っても自己中心です。どこまで行っても自分勝手です。ハロルド・フィッチっていうですね、有名な作家の文章なんですが、ちょっと聞いてみてください。おかしくはないか。おかしくはないか。他の人があることをするのに長い時間がかかると、あいつはのろまだと言い、自分の場合は慎重だという。他の人が言われもしないことを勝手にすると、あいつは出しゃばりだと言い、自分の場合は積極的だという。他の人が自分の意見を強く主張すると、あいつは頑固だと言い、自分の場合はしっかりしているという。他の人が少しエチケットを破ると、礼儀知らずだと言い、自分の場合は個性的だという。他の人が親役の気に入るようなことをすると、ごまつりだと言い、自分の場合は協力的だという。思い当たりますね。 一つ思い当たる節があるんではないでしょうか。でもこの自分勝手さ、自己中心性が互いの噛み合い、食い合いを引き起こすのです。当然だと思います。私たちの見るところ、感じるところ、思うところは、このように罪によって歪められていることを知ったら、そう簡単に人を裁き、つぶやくことはできなくなってくるはずです。東京のお茶の水の駅で、飛び込み自殺がありました。夕方のラッシュ時間、大勢のお客さんが殺到するその時間帯に飛び込み自殺です。改札が閉められて、何百何千という人たちが改札のところに行列を作ってですね、みんな待たされたのです。長く待たされているうちにだんだんみんなイライライライラしてきまして、こうみんなもう声に出してその怒りをですね、もう発するようになりました。バカ野郎。よりにもよって、こんな忙しい時間に飛び込みやがって。場所からわきまえろ。もっとどっか田舎の寂しいところで飛び込むのがいいものを。よっぽどのバカだ。人の迷惑も考えないで。そのうちにですね、さらにニュースが彼らに伝わりまして、飛び込んだのは一人じゃない。男と女が飛び込んだ。もう、ますます怒りがですね、凍りてきたのです。不倫かなんか知らんけれども、二人でこんなところでこんな時間に飛び込まなくてもいいだろう。なんていうことだとですね、彼らはもうイライライライラし始めたわけです。ピーポーピーポーとですね、救急車で運ばれていく音がしました。しばらくするうちに、真相が、真実が彼らに分かったのです。真実はこうでした。ホームを歩いていた女性が、突然貧血を起こして、ふらふらとなって、ホームから線路に落ちてしまったのです。それを見たとき、たまたまそこにいた一人の青年が、とっさに線路に飛び込んで、助けようとして、電車にはねられて青年は即死。そして、女性は瀕死の重傷を負った。そのことが群衆に伝わったときに、全員、シーンとなって、いくら知らなかったといえ、わからなかったとはいえ、なんと自分たちの心は、寂しくって、なんと言葉は、醜いものだったか。それに引き換え、あの青年はなんと崇高な働きをしたのだろう。彼らはもう何も言えなくなって。彼らの心は、それ1時間待とうが2時間待とうが、もうそんなことはどうでもいい。いや、もう電車は動かなくて線路を歩いて帰れと言われても、はいと言って歩いて帰るようなそんな気持ちに変えられたっていうんですね。真相がわかると。私たちは本当に簡単に人を裁き罵り、呟いてしまいます。しかし聖書は裁くあなたは一体何者か。それは自分を神の座につけること。まるで真相を知らないで、自分の物差しで人を測り、ほんの一部のことで全体を知っているかのように先走って裁いてしまう。本当に私の心の中から、そんな心を、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。互いに人を自分より優れたものと思いなさい。罪は人を自分より劣ったものと見させ、愛は他の人を自分より優れたものに見せるのです。私たちは本当に他の人を自分より優れたものと思う、そのように見る、その心の力を与えられて、ないものだと本当につくづく思います。例えば、誰かと話をしているとき、一対一でこう話をしているとき、相手を自分より優れたものと思うということは、もっと、 砕けた表現をすれば、相手に花を持たせるということでしょうか。本当にその人と話をしていると、こっちまでなんだか嬉しくなって、幸せになって、なんだか自分がそうでもないのに立派な気持ち、立派なものであるかのように、自信がつきついてくる、そんな話し手になりたいものです。花を持たせる話し方ができたらなんと素晴らしいでしょう。でも私たちの性質は、相手が持っている花までむしり取って、地に踏みにじってしまうような、花を持たせるどころじゃない、そんな性質を持っていることをつくづく思います。でも、愛は他の人を自分より優れたものと見せる。罪は人を自分より劣ったものに見せる。そんな言葉を聞くと、どちらが自分にぴったり来るかっていうと、とてもとても、他の人を自分より優れたものと見て、いつでもどうやって相手に花を持たせようかって感じるどころか、どうやって自分に花を持たせようかとばかり考えてしまう自分の愛のなさ、罪深さにばかり目がいってしまいます。今日の御言葉、愛を持って互いに使いなさい。それは本当に高い高い標準のように見えます。でも、今朝、本当にこの御言葉を主から与えられたメッセージとして、それを私たちのあるべき目標にしながら、しかし、自分には本当に愛のない、そのことを深く悟らされながら、主よ、私にはそんな愛がありません。へりくだって、相手のしもべ奴隷になる、そんな愛を持っていません。でも、あなたのご愛の中に、あなたがくださる、御霊の賜物の中にその愛がありますので、そこに望みを置いて主よ、今日、どうか私に、その愛をください。祈り、主の御前に出ましょう。今日の第一礼拝で、メッセージの後で祈ってくださった方が、こう祈られました。私は、会ったこともない遠くにいる人は、本当に立派な人、優れた人と思って尊敬します。でも近くにいる夫や子供は、この方祈っている時横に夫がいたんですけども、そばにいる夫や子供は、とてもとても立派なものに見えない私です。どうぞ、この私は憐れんで、近くにいる、そばにいるものこそ、自分より優れたものと見ることのできる、そして使えることのできる愛をくださいと祈られて、心からアーメンとですね、出されました。今日、そんな思いを持って主の御前に出ましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。